というわけで、デビュー35周年真心ブラザーズのお二人をお招きしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
先日 のステージの MC をお借りすれば、大学36年生と大学35年生
そんな話しましたっけ。
急がないお二人でありますね。
確かにそうっすね。
まあ、やっぱり35周年っていうのは、まあ、いろんなこう、まあ、重い考えもあるでしょうしね。ないのかな
重い考え、うん。
まあね、気づけば35年やってましたね、いつの間にやら。まあ、いろいろやってたんで、毎回、まあ、あとやっぱりたまたま興味のある音楽が変わってきたっていうのもラッキーだったなと思いますけどね。
でも35年、まあ、区切りのアルバムだからこういうことをやろうみたいなものっていうのはあったんですか？あったように思いますけどね。
軽くありました。
でしょうね、
はい、まあ、35周年の周年でオリジナルアルバムはせっかくだから作ろうみたいな、はい、その業務上の企画はありながら、はい、でじゃあどんな内容にすんのって言った時に、はい、割とこのなんだろうな、いろんな、ライブイベント、はいはいはい、ワンマンじゃなくて、そういったところでライブやる時に、はい、なんだろうな、親切な曲というかポップな曲、定番曲みたいなものとかを親切にやるよりも、はい、こう投げっぱなしのロックみたいなやつを、うん、たくさんやるライブが結構そっちの方がこうわっと盛り上がるというか手応えがある時が多くて、はいはいはい、まあ、それそんな感じで始まったね。いい加減なバンドだしあまりマーケティング無視とまでは言いませんが、はい、そんなにこの顔色を伺ってみたいなこともやってなくないままにこうなんだろう、それこそね、はい、大学3年生が、はい、デビューしたような感じだったんで、じゃあその節目にもともとこういうやつらだったらいいのをちょっと前回目にしたアルバム作るっていうのはいいんじゃないかということで、
はいはいはい、
うん、こういった感じになりましたね。
投げっぱなし感は冒頭からありますもんね頭の中は大自由
そうっすね、セッションのようなね曲から始まりますから、はい、歌もねなかなかの豪快な、はい、思ってるふわりじゃないふわりになっちゃってますからね。
あ、これいいですね
ありがとうございますこれは分かれると思うんですよね、これが、はい、丸な人とバツな人は。
あ、分かれますかね。
分かれんじゃないですか、やっぱりデモテープに聞こえるんじゃないですかね多分。
あ、
なんかこれがどうなってくんだろうって、
はいはいはい、
うん、最終形を聞いてみたいっていうような気になんないかなとは思ってて、
でもこのむき出し感がいいっていうのは
そうですね、やっぱボブ・ディラン聞いてると、はい、完成してないですよね60年代のボブ・ディランって、このテイクが、はい、あ、このテイクが OK テイクなんだっていうのが、
はい、
たくさんあって、
はい、
なんならね本当に一発でこう合わせてってバンドの方がこう拍数がこう分かんなくなっちゃってたりする、はい、ああいうのが好きなんですよねああいう危ういのが、
はい、でこの頭の中の大自由で始まったこのアルバムはですね、まあ、いろんな方がそういうふうに指摘されてますけども、95年のアルバムのキングオブロックのね、
はい、
1曲目スピードっていう、やっぱりこう、まあ、投げっぱなしで始まっちゃうみたいな、うん、それこう、まあ、彷彿とさせる、
うん、
それは意識されてたんですか？
そうですね、キングオブロックみたいな曲、曲じゃないアルバムを作りましょうっていう打ち合わせが最初にあって、
あったんだ、
それが元に曲を作り出したってとこもあったんで、
はいはいはい、
うん、だからそのキングオブロックはすごく多分に意識してたと思います。
あ、なるほどね、うん、でも今回のこのバンドのメンバー、ベースの大橋哲さん、聡さん、
哲くんですね、
さん、はい、大橋哲さんとドラムの古市健太さん、幸、うん、太郎さんの息子さんね、
う
ん、
そうです
この2人を起用したっていうのは割と早いとこからあったんですか？
これはですね、去年ね僕がソロで2人それぞれのバンドとヨーキングソロで3つで対バンで東名阪、
はい、
ちっちゃいツアーやったんですよね、はい、その時に仲良くなって、それですごい良かったんで、そのノリもグルーブも人も、はい、うん、でキングオブロックみたいなの作ろうってことになって、じゃあメンバーどうしようかってことになって、
はい、
初めてやる人となんかそのこっちも ちょっとドキドキしながら刺激もらうのが、うん、こっちのいいもん引き出せるんじゃないかなと思って。
あ、やっぱりドキドキしました。
そうですね、僕に至っては、ほぼ初めましてで、そのアルバムリハに入ったんで、は
い、サンコンさんじゃないですもんね。
そうなんですよ。ほぼ毎日やってるやつだと違ってそうそう、哲くんは初めてだったし、健太くんは幸太郎さんからいただく年賀状のあのちっちゃい子がこんなに大きくなってみたいな感じで、でも二人とも素晴らしいミュージシャンで、
この自由、大自由っていうのは、これは割とキーワードになったんですか？
そうですね、大自由って大つけるとやっぱ面白いなってなって自由、本当にやっぱ自由が僕は本当にすごい大きな価値観の一つになってて、自分の中で、自由じゃないと、なんか居心地悪くなっちゃう、息苦しくなっちゃうんですよね。
はい、
うん、
あのキングブロックの中にですね、マイガールっていう歌があって、あれもあの全て俺の自由って叫んでましたもんね。
叫んでましたね、マイガールね、はい、もうね、そうですね、自由って本当にそうだな。じゃあ自由が好きだからね、ちょっと野暮だけどサングラスいつもしてたり
野暮だけどって、
芸名使ったりして、
はい、
一応だからそのなんつうんだろうな、そのプライベートなところは担保して、
はい、
まあお風呂が好きなんで、
ああサウナはね、
サウナ好きなんで、
はい、
サウナとかであんまりバレたくないなっていうのが、
ね、なるほどね、
うん、
カーリングストーンズのライブ見せたらサウナの話してましたもんね。
あ、しましたやっぱね、そうサウナでバレない自由って大事なんですよ。
なるほどね、
うん、
でもこの2曲目がね、俺は音楽ですから、
うん、
そういう、まあ、自由っていうふうにこう、まあ、旗を立てて、
うん、
次俺は音楽ってすごいですもんね。
そうですね、やっと言えるようになったってとこはあるんですよね、音楽。
あ、
うん、音楽以外の楽しいこともすごいたくさんあるので、
はい、
その音楽一本、音楽に何全集中してるような人に失礼かなと思ってたんだけど、なんかそのいろいろ楽しい中で、今は音楽やってる時間だけでも俺は音楽っていうのが楽しいなと思って、そんなにそのだ依存とか執着しないでも俺は音楽って言っちゃうのが、2024年のその軽い価値観の中でかっこいいかなと思って
桜井さん、この俺は音楽はどう思われたんですか？
いや、新たなステージにお立ちになられましたな、ご主人という感じですかね、はい、
この脳中長、これは脳フューチャーみたいなところもあるんでしょ？
ああ、そうですね、脳中長、そうそうそう、中中、あとなんか頭にあったのは、あの細野さんの中中ガタゴトが、あれアルファベットじゃないですか、中中ガタゴトって、あれがなんかあって、中長だからアルファベットにしたらなんかいいなって、その感覚的なことですね。
あ、
躊躇してたらやっぱり面白くないから、
はい、
芸人としては、うん、やっぱやりきって突っ込まれるのが芸人だから、俺は音楽っていうふうに言い切らないと、
はい、
突っ込めないじゃないですか、
うん、はい、あのスピードの中では、あの俺の仕事は欲望執行人って言ってたじゃないですか
言ってましたね、言ってましたね、
欲望執行人っていう、
はい、
まあ俺と、うん、
はい、
俺は音楽って言ってる俺ってやっぱ違うんですか？
うーん、近いと思いますよ、その快楽、ああ僕はね、あの快適をが好きなんですよね、
うん、
ただ快適を強烈に積み重ねると快楽になるって思ってるんですよ、
はいはいはいは
い、でそう思うと快適な音楽をやり続けると快楽になるって思いたい人間なんですよね、
うん、はい、
うん、最初から快楽に行けなくて、
はい、
あのディバイドじゃないけど、ちょっとずつちょっとずつ快適を積み重ねることで快楽になる、
はい、
うん、からそういう意味では欲望執行と俺は音楽っていうのは、うん、あの 同じ欲望を執行してるっていう意味では一緒だと思うんですよね、
はい、でもあの頃はまだ俺は音楽っていうところまでは言い切れなかった。
言おうとも思ってなかった
言おうと思ってなかった
言おうとは思ってなかったっすね。やっぱあれから30年経って音楽芸人として芸を磨いて、やっと音楽がこうスッて体の中に入ってきた感じがする。
あなるほどね、うん、ナチュラルな感じになってきてるんだ。
そうですね、あちょっとギアが必要でしたね、あの頃は。やっぱり音楽芸人になるには。
あなるほどね、
うん、今だったら多分、うん、カラオあのギターあればポッてこう音楽芸人になれる気がする。
あ
最近僕マイクなしっていうライブやってて、
お
あのギターに線もマイクもつけずに本当に50人ぐらいお客さん呼んで、
はい、
マイクなしで生声で歌うんだけど、
ソロライブ、
はい、
あ
それがねやっぱああ俺音楽芸人だな、俺音楽だなって思いますね。
あなるほどね、うん、まあ名盤ってこう、まあ、これだけ長い間、まあ、やってらっしゃるとやっぱそのターニングポイントになってる名盤、まあキングオブロックとかグレートアドベンチャーとかね、まあそういう過去のアルバムに対してどういうスタンスでいようみたいなものがあるんですか。
はい、そうだな、やっと今の方が感触がいい曲もあるんですよ、ライブにかけると。
ああ、うん、今の方が
今の方がお客さん受けがいいと。サティスファクションとかはやっぱり今の方がいいですね。
リリースした当時より
そう、
ね、何が変わってすごい、できてるんでしょうね。
やっぱ価値観が多様化して、あこういう考え方もいいよね、いいっていうかこういう考え方かっこいいじゃんっていう風に寄せてきてくれてる気がする、時代の方が。
あ、ありますもんね、ここに歌詞の中にもね、
うん、時代なんなら90年代って楽しく音楽やってちゃかっこ悪いみたいな雰囲気もあったからね。
あなる、もうちょっとこう生き急いでる感じみたいな、うん、なんか
地平道を吐いて歌詞を書けみたいなね。
そう、はいはい、あと、うん、僕はこんなに傷ついてましたみたいなのに共感するみたいなの風潮もあったから。
あ確かにね、
うん、音楽楽しいななんてやってるとなんか多数派の評価はもらえなかった気はする。
なるほどね、
サティスファクションなんて俺は満足してる、俺は大満足だから、
うんうん、
それはねなかなかきついっすよね。
なるほどね。
99年だからね、あれ。
ああ、
うん、
そんなことで満足してていいのかみたいなこととかね。
うん、ああそうそうそう。
怒られちゃう。
そうだ、幸せな人が増えたんじゃないかな。もしくは幸せって思った方がより幸せになれるって気づいた人が増えてると思う。
なるほどね、うん、それみんなそうやって大人になってくってことなのかもしれないですけどね。
そう、ただ人類っていうかこう人類が気づき出してるというか、若い子の方が気づいてる気はしますよね。
なるほど、
うん、そういうふうに幸せってテクニカルでなれるんだって。幸せになる、なんだろうね、なんか本のタイトルじゃないけどそういう技術があるから、
ええ、
それをちゃんと踏まえていくことで幸せになれんじゃないかなってみんな思ってんじゃないのかな。
あ
もしくはそういう人が増えてきてるから、こういう音楽が受け入れやすい土壌になってるし、10年後20年後はもっと受け入れられると思う。
なるほどね、うん、でそういう、まあ、あのアルバムの、まあ、バンドの話が出ましたけども、このディバイドと大崎の次は五反田
よ、大橋もいいっすね、
大橋もいいな、大橋の次は三茶だよみたいない
い池尻
でもこのディバイドとこう 大崎の次は五反田よのこの長の変化変わり方とか、これもいいっすね、はい、
うんうんうん、そうですね、ディバイドから、そうね、まあディバイドはそういう技術、生きる技術みたいなこと歌ってんだけど、
はい、
まあ、その頭の中は大事、俺は音楽ディバイドで、なかなか濃い曲が、濃いメッセージが3曲続いたんで、4はちょっとふわっとしてますね、はい、そういう意味では
、うん、このバンドでやっててこう一番刺激的になってることは何ですか。
うーん、
この3人、
うん、4人
4人
4人、
うん、4人もちろん
刺激になってることか。なんでしょうね。やっぱり初めてやるみんなの4人それぞれの緊張感とか、
はい、
手探り感とか、
はい、
そういうのが音に如実に出るっていうのが楽しいですね。
ああ、やっぱりそういうレコーディングでした。
そうですね。僕はでもね、面白かったのは、やっぱりなんか、哲くんも健太くんも、すごい音楽のことよく知ってて、
はい、
こういう感じのことをやりたいんだろうな、ヨーキングさんと桜井さんはみたいなことを敏感に察知して、こう、的確なこの、あの引き出しを開けて的確なものを出してくれるんですけど、それがフィジカルに、
はい、
なんていうのかな、こう二の腕の張りが違うっていうか、そんな感じが、まあ
ね、
はい、あって、で如実に感じたのが、あのディバイドっていう曲を、
はい、
この間、別のメンバーで、ドラムが、サンコンジュニアっていう、
はいはい、
ウルフルズのサンコンジュニアと、
まあ、ウルフルズはね一緒にツアーもやってらっしゃるからね、
でベース鹿島達也さんっていう、あのスーパーバットを鉄 100% やってらっしゃった、はい、もう重鎮2人の
黒っぽいんだ、
はい、の、リズム隊でこのリバイトやったら、
はい、
もう重くて粘って、おーっとそうなりますよねっていうのが、それはそれですごい楽しかったんですよ。
なるほどね。
だからそれっていう、そのなんだろうな、気心してくれたこう友達ミュージシャンだと、はい、そういう粘った重いグループでイエーイっていうのが、
はいはいはいはい、
若い二人だと、若い二人はそのつもりでやってんだけど、もう嫌をなくこう跳ねるというか、あのフィジカル的にこう新鮮な感じでやってくる感じが、これは俺は新鮮だなと。
なるほどね。彼らはでも逆にこの大橋の、大崎の次は五反田よの方があんまり馴染みのない曲だったんじゃないですか、
にしてはもうバッチリこなしてくれましたよね。
これはどんなこう曲にしようみたいなものあったんですか。
これはですね、これはまあフォークの様式で、
はい、
サビは大崎の次は五反田だよって、
はい、
歌詞で、それで A メロはなんか全く関係ないってわけじゃないけども、
はい、
そういうまあフォークマナーで一曲やってみようかなっていう、
はい、
はぐらかすような曲っていうかいろんな意味に取れるっていうね。
あ、はいはいはい、地下鉄に
そう山手線ですねあとこう具体的な地名があるっていうのもなんかね、
はい、
いいかなと思って。
赤坂見附が出てくる歌ありましたしね。
あ、
地下鉄に乗って、何でしたっ
け、ああ拓郎さんの、
はい、
ああいいっすね
あっていうようなことは全然考えてなかった。
うわ、そう、ただその地名が出るっていうのは、今までそういえばなかったかもしれないですね。
ね、こういう身近な ね、うんうん、生活圏内の
そう。
代々木原宿。
ああ、そうかそうかそうか。
あそうか。
あったかあったか。
山手線出てきがちな感じはするよ。
代々木、そうだ、代々木原宿も出てるから、全部じゃあ山手線一周目指しますわ。
じゃあ他にもじゃあ地名シリーズが出てそうですね。
そう。難しいっすね。西日暮里あたり難しいっすね。いろいろね。
フォークロックでね。
そうそうそう。
でもこのアルバムの10曲の選び方っていうのは何かあったんですか。
こう実際この曲はこれの2倍
ぐらいあったんで、
ね、20曲ぐらいあったっていう。
なんでしょうね。
なんだろうな。
言語化はできないけど、まあピンとくるもの、グッとくるものを、
はい、
まあ、テーマに沿ったというかね。
それで曲がまあ5、6曲出揃ってきたら、じゃあその中でバランス的に、入るようなものを後半埋めていくかみたいな感じになりますよね。
はいはいはい、
で最初の 1,2,3 曲ぐらい を選ぶのは大変ですよね。
あ、確かにね、
ゼロから選ぶっていうのが大変で、3曲ぐらい選んじゃったら、だったらこの曲入れるかこの曲入れるかっていうふうになっていくけど、
はいはい、ね、うん、はい、桜井さんのこのマイクチェックは、でもこれはもう35周年と意識してお書きになってるって詩ですもんね、はい、
そうですねそうですそうそうそうこのキングオブロックをモチーフにしたのを作るってなった時に、
あ、
うん、じゃあどういうのって、一番最初に取り掛かったのが俺はマイクチェックだったかな。
あ、なるほどね。
とにかくギターのリフを作ろうと思って、
はい、セブンティーズな、
はい、
ハードロックな感じ
で。そうですね、こうこの辺もだから若い2人がどういう風にロックで反応してくれるの、ロックのリズム体として反応してくれるのかなってちょっと心配な部分はあったんですけど、でもヒップホップとかはね、もう当然のように生まれた時からって聞いてて、なおかつ健太くん最近判明したんですけど、アイアンメイデンが好きだという。
あ、そうなん、じゃあもうこれぴったり。
もうそうそうそう、ハードロック、ブリティッシュハードロックが好きだって。それであのマイクチェックのイントロのやつとか出てきたんだなってこう膝を打ったりなんかして。
なるほどね。ラップもおやりになってるんでしょ。
おやりになりましたね、これ頑張って、はい、まあ、挑戦したというか、はい、
挑戦した感じあるんですか。
はい、そうですね。うん、
まあヨーキングさんはね、エレファントやってるわけですからね。
はいはいはい、そうですね。うん、やっぱいまだにね好きですし、
は
あ
は
あ、今もラップはラップでねやってますよ。
この桜井さんの俺になったのはどんなに思われたんですか。
俺になった？あ、マイクチェック。
はい。
ま、いや、マイクやっぱね、時々この MC 作が登場するんですよね、マンゴロの歴史上。お、 MC 作久々登場してきたなっていう。2曲目なのかな、 MC 作
正式に。そうだね、うん、今夜はラップでパーティー、
あれもっと前、今夜ラップでパーティーっていうね。で、あれとマイクチェックはそのツインになってて、で10年に1回出るならあと30年で3曲40年後には MC 作でそのベスト版を作る
っていいですね。
先週のインタビューの中にですね、
はい、
30年後っていう言葉がありましたが
、うん、まあ、はいはいはい、
そういう30年後みたいなことっていうのは冗談でふって出てきたような言葉ではあるんですか。
そうです、僕ね35周年なんで、
はい、
35周年か長かったなと思いきや、
ええ、
あと35年はできるなっていう気持ちもしてるんですよ。
あ、
うん、年齢的にも元気だったら歌えるなって、父が長生きなんで
、
うん、あの年か、あ、なら歌えんじゃねえかなって気もしてて、35年後も。
あ、
うん、それがまあどういう活動か別として、ディランが84ですか。
そうね、
ね、うん、だから90超えも全然ね、ありっちゃありだし、今めっちゃ俺元気で健康だから、 あるんじゃねえかって気もしてて、いや、あるに違いないっていうふうに発想するのが俺のやり方なんですよ。
なるほど、ね、
いや、できると、いや、できたみたいな、
はい、桜井さんの曲カンナというのはですね、全くマイクチェックとは、はい、先週のマイクチェックとは全く違うブルーハウス、グルーグラスっぽいって言うんですかね。
ブルーグラスモチーフのギターリフとかなんですけど、でも気持ちはまあパンクロックなんですよね、
はい、確かにね、うん、早いですもんね、
う
ん、
そうそうそうそうそうまあでもなんだろうな、ポーグスとかもそうだけど、ね、カントリーをベースにしたパンクってやっぱり、
はい、
そういう人ってやっぱ多いじゃないですか。でもその日本の人たちでパンクバンドはたくさんあるけど、うん、カントリーをモチーフにした人たちもいないなと。
確かにね、
うん、そんなにいないのと、
あ
とやっぱギタリストとしてやっぱカントリーってかっこいいなとね、
あ、
すごいリスペクトしているので、
う
ん、っていうのと、あとこの、うん、パンクとの相性の良さでもうやってらんねえぜっていう気持ちを、
はいはいはいはい、
歌にしてもな、どことなくユーモアを残してくれて、
なるほどね、
こう、うん、焼けっぱちながらもこう やってやるぜみたいな気持ちもどっかに入っているのが、
はい、うん、まあバンジョーが入ったらカントリーになっちゃうんでしょうけどね。
あ、はいはい、そこね、歪んだエレキでやってるんで、うん、っていう曲が今回のアルバムはちょっと入れる場として最高だなと思ったんで、うん、こういう曲書きましたね。
このヨーゲンさんの曲と桜井さんの曲っていうのはある種のバランスが常にあったりするもんでもないんでしょう。
そんな、うんうん、でも今回はこのキングオブロックテイストというかその投げっぱなしなロックっていうので、はい、俺の作曲風よりもヨーキングさんの方が、はい、得意なんでそういうのは
確かに、ね、確かに
もうまずその舵取りはお任せしたという感じで、うん、そういうバランスかな、うん、それでじゃあ俺こういうのは どうだろうってこう2番目に出てくる感じのポジショニングで、うん、自然とそういう風になっちゃいますね。もう長いことやってると、うん、
この神ながら魂生えませってこれは意味がある
ん？これはねなんか日本の古いおまじないらしくてその神社とかで あげられてる、へ、うん、かしこみかしこみ神ながらみたいな、 なんていうのか僕も神主さんの聞いたことないですけれども広く使われるこうなんていうの万能薬みたいな、はい、おまじないらしいんですよね。
それどなたからお聞きになった？
いやこれはね調べたんです。おまじないをサビにした曲にしたくて
、うん、なるほどね。
で一番しっくりして可愛いのが日本の古いやつにあったんで、
いっぱい探したんです
か？いっぱい探しましたね。
はあ、
うん、かつねカンナっていうのが女の子の名前みたいで響きも可愛いし、
はいはいはい、うん、あカンナはじゃあこのカンナから魂生えませがあってからカンナ
にした？あ、そうですね、うん、
おまさに
ね、カンナ好きのカンナとかも関係あるのかなとかいろいろそこちょっとちゃんと調べてはいないんですけど、
ね、うん、あ、でも日本のロックですね。
そうですね、まさに、
うん、はい、ぬか喜びはこれは大崎的なフォークロック的な要素もありますけど、
うんうんうん、そうですね、これはより歌物中華フォークですよね、はい、
だから僕と素朴な感じありますもんね。
そうそうそう、これはねもともと入れる予定なかったんですけど、
ははは、
途中でその新曲を弾き語りとかそういうので1曲ずつ僕ストックがたくさんあるんで
2丁曲
ある2丁曲あるんで、ね、とにかく発表させないと、曲もかわいそうだなと思って、
はい、
あ、どんな曲でももう1回人前で歌ってみたいなって思ってて、あ、で毎回機会あるごとにやってるんですけど、これやったら感触も良くて、
あ、
うん、じゃあ入れちゃおうかっていう話になって急遽入れることになって。
そんなにたくさんあるんですか？
あるんですよ、週に作るんで、
あ、
週に曲、
あ、
う
ん、定期的にちゃんと
1日ね、そうだな7分ぐらい作曲するんですよ。
1日7分
作曲
タイムを作ってるん
だ。そう、その iPhone のボイスメモ、
はい、
で昨日の1分ぐらいのまず聞いて、それをもう一回やり直すんですよね。
あ、
やり直すときに B メロが考えれたらもう考えちゃって入れちゃう。
あ、
で次の日それを聞いてまたそれだ、やり直す感覚で足していくんですよ。
あ、なるほどね。
そうすると、うん、だ7分かける3で21分で1曲ができる。
なるほど、
うん、で週3日で1曲だから、週1日だけサボれる日がある
週休1日
ただやっちゃうけどね、別に苦じゃないから楽しみでやってるので、
はいはいはい、
それは、
なるほどね、
うん、
俺は音楽だ、
俺は音楽なんでやっちゃうんですよ。
あ、
出ちゃうんですよ。いかにだハードルを下げるかっていうのが大事で、
あ、はい、これでいいや、
うんうん、同じような曲あったよねって曲も全然いいの。
あ、はい、確かに ね、うん、ね、それ言葉乗ってないわけでしょ。
乗ってます、乗ってます、
乗ってるんだ、
うん、移動中はギター持ってないから、旅の時は4行書けば OK。
あ、確かにね、
自分のメモに、
はいはいはい、
でそれに 家ではギターでやるからやっぱ視線ってすごい簡単に曲できんだと思って、
あ
しかも自分の詩だからいくらでもこれ曲できんなと思って。
なるほどね、うん、やっぱり iPhone ありきなんですか、あのメモ書きとかパソコンじゃなくてスマホじゃなくて書き物じゃなくて曲で声で入れてるの？
いやいやノートに書きますよ。例えばでもジングルベルかよ、はい、こんな暑かった日にとかを、うんはい、暑かったをサムにすれば2番はここサムになるって自分でこう分かるメモがあるんですよね。それやっぱりね書いていかないと、うん、このデジタル上だと難しいっすね。
なるほどね、うん、まあ、あの iPhone にこう浮かんだメロディーを吹き込むっていう人はもうたくさんいらっしゃいますけども、そこまで言葉が先だっていう、
そうですね、浮かんだメロディーに言葉ついちゃってるから、それはあのボイスメモにどんどん入れちゃいますよ。
ついちゃってるんだ。
ついちゃってる。
お
ついちゃってます。
ジングルベルもそうやってついてきた。
ジングルベルもそうですね。これはね南の方にアジアの南の方に旅行行った時に、
あははは、
多分ホテルで書いたんじゃないですかね。
あ
うん4行ほら4行でしょこの4行最初の4行書いてんだよこれ、それで東京戻ってきて曲にしたんですね多分ね。
あ、う
ん、
外国でできたの最初。
外国でできたんですこれ。
あそれ初めてお聞きになった、
はい、これは多分シンガポールかな。
へえ、
うん、ガポールで書きました
シン
この確かにはその時からあったんですか。
確かには
確かにいいですね。
確かにはセッションしながら出たかもしれないですね。確かに確かにがねいいんですよね、これこれは弾き語りでも出るっちゃ出るんだけど、確かにってドラムのフィルっぽいんですよね、
うんうん、そうこれでパッて変わるあの、うん、テンポっていうか、まあ、リズムなん
そうなんです
ね、ノリが変わってく
バトンつなぎつないでますよね、
ええ、
うん。これはちょっと覚えてないですけど本当にそうセッション4人でセッションしながら確かに入ったのかもしれないですね、
あ、うん、まさにもうバンドのこのセッションのエンディングもね、もう本当にもう生で撮りましたみたいなエンディングですもんね。
エンディングどうでしたっけ、
あのセッションの終わりみたいな、
うんうん、ああできたみたいな、
はい、
いいねみたいな、
あ
入ってますよね。
そういうあの学生時代にね、うん、そのまああのこうまあ、呼ばれたり声かけられたりした頃って、はい、そういう作り方されてたんですか。
あんま変わんないっすよ。
あ、
うんうん、全然全然
その頃からこう俺さ曲いっぱいあんだよみたいな。
はい、うん、あのうん、なんかこう歌詞が書いた紙を渡されてコードが振ってあってこう、はいっつってその場でやってみたいな。
あ、じゃあ、まあうん、海みたいなもう山のようにあった
海が山のようにありました本当に。
あ
うん、
桜井さんはまあ違うニューウェブっぽいバンドやってたんでしょ。
そうですね、はい、ここまではあの僕はもともとは、バンドで適当なセッションとかしながらリフを思いついたやつを回しながらそのバンドのグルーヴに乗っかって、あのメロディーやら言葉をなんか思いついたやつを組み立てるみたいな遊びをしてたんで、だこういうあのフォークスタイルというかね、そういうあのあこっちが普通かみたいな、
はい、
あのうん、ヨーキングさんの書き方とかすごい新鮮でした。
あ、なるほどね、うん、でも、まあ、フォークソングっていうふうにこう目打ってたわけでしょ。フォーク
ソング
サークルとか、
ね、うんうんうん、
あの時代のそのフォークソングっていうこう、まあ、言葉に対しての周りの反応ってかなりいろんなもんあったんじゃないですか、うんうん。
そうですね、ただまあオタクが多かったから、
はい、
フォークっていうと例えば RC がハードフォークサクセションっていうね、
はい、
うん、あのコンピを出してたり、はい、そういうのをみんな聞いてたし、
は
い、あとまあ高田渡さんとか、
はい、
友部さんとか聞いてる人もまあいなかったかな、サークルには。どうでしょういたのかもしれないけど
高田渡さんそっちの方はあんまり、
うん、
RC はね、いたけどね、
うん、ただ今話してて聞いてて思ったのは、はい、そういう曲の作り方を一回やめてバンドでセッションしながら作ったのがキングオブロックだったんですよ。 僕の中ではね。
なるほどね、うん、なるほど、う
ん、リフを作ってって、リフをみんなに弾いてもらいながら、そのうわーって書いた歌詞をもうメロも考えずにこうぶち込んでいくっていう、スピードとか愛とか、
もっともっと、
そうそうそう、だから文字量だけはたくさん仕込んどいて、あとはこんなリフでちょっとこう繰り返してで、こんなリフでっていうので、その場でこう、はい、この歌詞をこうぶち込んで、この歌詞をじゃあ B メロでぶち込んでみたいな、シャシャシャシャシャっ てやって作ったんですよね。
なるほどね、うん、だから本当に天気だったアルバムだった。
そうそうそうそう、あ、だそれをもう一回やろうってことで、まあ、リフを作ってってやった、はい、曲はやっぱ何曲かありますよね、今回のアルバムは。
あ、なるほどね、うん、でもその遊びっぽいって、まあ桜井さんのお書きになってるこの俺んちはそういう遊びっぽい感じもあるんでしょう、はい、
そうですね、うんうんうん、あのまあこれはね、なんだろうな、バンド、はい、ザバンドが、イメージですね、あの若年寄りな雰囲気も含めて歌詞の中の楽しそうです、
ね、渋いですもんね、
渋いですね、そうそうそうそうそう、これやってんのは普通に白人のあんちゃんたちかよみたいな、
ね、はい、ニューオリンズっぽいところもありながらみたいな、
ね、はい、そうですね、
そういう黒っぽさってのでもヨーキングさんの中にはずっとあるでしょ
う。うん、そうですね、
歌にあるのかな、
うん、聞くのがそっちがやっぱ多いんで、
あ、
自然と出ちゃうというかそうですよね、
拓郎さんも黒っぽかったですからね。
そうですよね、あのね、フォークやる前はリズム&ブルースのバンドやってて、はい、ね、オーティスとかやってたっていうか、
はい、
話聞きましたよね。そうなると、清志郎さんと拓郎さんって要するに両方オーティスやってたってことじゃないですか、はい、うん、そういうのって面白いなって思いますよね、
はい、
うん、だフォークギター、うん、スタイルはフォークギター持ってフォークなんだけども、そこに至るまでにどんな音楽活動してたかで、うん、そのフォークのスタイルからにじみ出るものが変わってくるとは思いますよね。
あ、確かにね、
うん、
でそこからまあラップも入ったりして、
うん、
今に至ってるのは今のヨーキングさんなんでしょうからね。
そうですね、
ヒップホップも入ってきて
るっていう、来ましたね、
うん、
うん、あとまあパンクとかね、あとやっぱきれいめなウエストコースイーグルスとかもやっぱ来ましたね、うん、ホテルカリフォルニアはすごい聞いた、
はい、
アルバムとして、
アルバムとしてね、
はい、
そう、アルバムとしてっていう考え方が今あんまないですか、ね、
あの曲以外にもなんか好きな曲たくさん入ってましたね、はい、あのアルバムって、
あのオレンジっていうこれは言葉は割と先に生まれてたんですか。
そうですね、アワーハウスっていうタイトルにで言ってた時もあったんですけど、最終的にオレンジになりましたね、
はいはい、
うんうん、
CS、
そうですそうですそう
です。でもこのオレンジって言った時にこのまあオレンジの音楽、
うん、あの
このアルバムがね、まあ、うん、これはオレンジって言ってるみたいな感じがちょっとしたんです
よ。なるほどなるほど、うんうんう
ん、俺たちんちみたいな、
うんうん、そうですね、バンド全体もそうなんか象徴してるとは思うし、うん、なんつうかな、かっちょいい古くなり方みたいなものを、
はい、
うん、一曲にしたかったんですよね、
うん
うん、
でアルバムの最後がですね、この傘が、あ、急がない人
傘がない人傘がない人いいっすね、
今ね目が悪い、
いやいや、傘がない人めちゃいいな、そのタイトルもうできる気がする、
傘がない人会では
そうか、7分間あればできるのかなみたいな
傘がない人いいっすね、
うん、このゆっくりっていうのってのはやっぱり、うん、あの伝えたいこと歌いたいこと、
そうですね、あ、年々やっぱりあの年々年を重ね、
はい、
あのゆっくりっていうエレガントさっていうのはね分かりますね、
うん
うん、はい、外国とか旅するとやっぱり ゆったりしてるじゃないですか、あの人たち。
はい、
なんか微笑んで、
はい、
うん、やっぱああいう余裕っていうか、
うん、
うん、そのカフェでコーヒー飲むことをなんか本当にそれを自体を楽しんでるというか、
はい、
その時間と空間を楽しんでるっていうか、
はい、
うん、なんか僕もいろいろ楽しむ方だけど、
うん、
まだまだ楽しみ方が足りないなっていうか、
あ、
もっとこの今のこの状況とかもそうだし、
はい、
ここに来る移動の時とかやっぱ楽しみ上手にもっとなりたいですね。
なるほどね、
うん、
あのマガコロブラザーズのそういう、まあ、インパクトのあった曲っていうことで言うと、さっきのスピードとか、
うん、
背景ジョン・レノンとか、
うん、
人間はもう終わりだ、
はい、
みたいなの出てくるでしょ、
はい、
そういう感じとは違いますもんね。
そうっすね、そこはね、頑張らないとああいう曲はね出てこなくなっちゃいましたね。
あ、はははは、はいはいはい、
うん、頑張って出してもしょうがないしね、難しいとこっすね。でも規制の曲があるから、
ええ、
ライブでやるのは全然いいんですけど、
はいはいはい、ええ、
ああでもそっか、 2,3 年前は出ましたね、ちょっと、
ああ、
世の中に対して
ああ
けっと思ってた部分があったんで、
ああ
そこは出ましたが、それはね音源化はできなかったかな。
あ、してないんだ。
してない。
それな、今の自分たちではない感じがあるんですか、
ね、そういうネガティブな曲を出すことに、あんまり興味がないというか、
はいはい、
うん、どうせ聴いてもらうならポジティブな曲にしたいなっていう気持ちにはなってますね、
うん、なるほどね、
俺はこんなに攻撃的なんだとか、
うん、挑戦してる何かがあるんだみたいな、
そうふざけんなっていうのをことさら曲にして、人に聞いてもらわなきゃとは思わなくはなりましたね。
なるほどね、
一瞬思うんだけど、
うん、は
いはい、やっぱご機嫌でいきたいから、うん、わざわざ機嫌が悪い曲歌うのもちょっと損かなと思って、自分にとって。
なるほど、
うんうん、自分のうん、まあ、そういう、うん、よっぽどニーズっていうのもなんだけどね、難しいですね毒がある曲は、
うん、まあ、俺は音楽、扱いが、まあ、俺は音楽としてはなかなかそれだけって思われたくないみたいなこともあるのかもしれないし、
うんうんうん、そうそうっすね、うん、やっぱりね、みんなを楽しませたいし元気にしたいし、
はい、
何より自分が元気になりたいから、
はいはい、
そういう曲が増えちゃいますよね、発表するのは。
なるほどね、
うん、ただ二丁曲の中にはそういう悪態ついてる曲もありますよ
このアルバムのタイトルは、これはこうなんかあの話し合いがあったんですか。
いや、ヨーキングさんが提案してきて、
何曲か、
うん、
はい、何パターンか出た中の一つで、
うん、
はい、まあ、あの掴んで話す、
うん、
次の曲ですよね、陰と陽、
うん、
明と暗、昼と夜、
はいはい、
太陽と月じゃないけど、
うん、はい、
そのまあ自律神経、免疫力上げる自律神経も交感神経と副交感神経のバランス、
はい、
だからそういう意味ではそのどっちも大事かなと思って、
うん
うん、掴むのと解き放つのと、
はい、はいはいはい、うん、で35年が終わってですね、何度もそのこの先の話が出てますが、今ツアー中なわけで、東京が12月7日にありますが、
はい、
どんなツアーになってるんですか。
これはですね、はい、アルバムを一緒に作った若いリズム隊と一緒に、あ、
はい、
初めて人前でパフォーマンスするということで。
なるほどね、
はい、
あ、気持ちよさそうですね。
そうですね、まあ誰一人どうなるかわからないみたいな、でもご機嫌なことになることはもうなんとなく分かってる、さてどういう風にしようかっていうことを日々こう
アップデートしながらやっていくツアーなのかなと。
なるほど、ぜひあの皆様の目でですね、お確かめ、耳でお確かめくださいという、
お願いします。
ぜひぜひ
お願いしてください、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。